初めて地域デザイン学芸人材養成プログラムを作りました。そこでミュージアムをたくさん作ろうという活動をしております、博物館、美術館というとどちらかというと今まで、日本は、ほとんどのものがですね、物を守る、保存する、それをやってきましたが、世界の潮流は保存というのはですね、次の世代に継承されなきゃいけない、つまり若い子供たち、そういう子供たちがそれを親しんで、あるいはそれを使って学習する、そして自分の暮らしを豊かにする、そういう視点でミュージアムっていうのはですね、ほとんど世界のどんな都市でも中心にあります。で、ミュージアムは観光の拠点にもなっておりまして、残念ながら日本はそうなってないんで、世界の流れに合わせたいと、でそういうふうにしたいなと、いうことで、いろんな、世界中のです、ミュージアムの方向に合わせようということで、我々の方で、うちの大学の方で文部科学省と、それから観光庁と、それで、まあ、正しい取り組みと経済産業省も含めました、元気なミュージアムを作ろうという地域デザイン学芸員という制度を作ることができました。そしてその実験拠点として牛久をテーマに、現在じゃあ本当に未来の世代に楽しんでもらえる、伝える、で世界中の人が共感していただくミュージアムを作るというプロジェクトを今やっているところで、今日はそれの、途中報告をさせていただきたいと思います。で、まあ、よろしくお願いいたします。私はずっと牛久に住んでおりまして、生まれも育ちも牛久ですので、上町の、ところに住んでますので、牛久のことも、ずっといながら、今回いろんなことをやりながら、新しい発見もありまして、ミュージアム、牛久をミュージアムにするってのはどういうことかっていうのを今日具体的にお話をしていきたいと思います。で、まず今日はこのレジュメに沿って、資料がたくさんありますけれども、これが今日のお話の A さんになってますけども、A さんが大きいのが今日の大体、こういう話をしようかなと思って作ってきたレジュメでございます。それから、もう一枚 A4 の両面がありますが、どっちが表かというと、茨城子ども大学みんなのミュージアム牛久ふるさとキャンパスある、それからその裏においしいミュージアム2019、春と初夏編桜と芽吹きの恵みをいただくおいしいミュージアム、これ今回、これが印刷されてる紙がございます。それから地域デザイン学芸員受講生募集というです、まさに地域デザイン学芸員で何をするか、これからミュージアム楽しくするぞ、そしてどんなカリキュラムで何をするかっていうことが書いてあったファンで、ございます。それからこの12センチの正方形のスケーラーパンフレットがあったり、シングルエステートティーミュージアム、農園の茶を楽しむミュージアム、おいしいミュージアム、幸せ劇場、小さなブックレット第1巻、これがございます。そして私がやっている会長を務めさせていただいています日本地域資源学会のリーフレット、今日はこれを資料になっておりますので、この資料も参照しながらお話を進めていきたいと思います。まず第一章ですが、牛を送る日本と牛を送る里の未来を予測しましょう。一応今日は先ほども司会の方が牛久高齢化率をしていますよという話もありまして、これから今の日本社会、そして、牛久は一体どんな立ち位置にあるのかということを、皆さんもご存知だと思うんですが、ちょっと簡単に復習をしていきたいと思います。先ほどもお話がありましたが、これからいろんな社会政策を考える上で、 人口減少する、この意表がよく出てくるんですが、これから先の日本は人類の中で、この歴史の中でですね、初めてこんなに急に人口が減っちゃうというのを体験します。どこの国も体験したことのないことを今から体験するわけなんですが、もともと例えばこの表がグラフがよくなんであんまり見えないでしょうが、まあ江戸時代日本の人口はどれぐらいだったんでしょう。3000万人です。3000万人って言って今1都6県にいるぐらいしか人間はいませんでした。だからよくテレビの大河ドラマなんかに出てくると、皆さんお友達で知り合いだったのは確かに3000万人ぐらいしかいないから、割に知らない人があまりいないという社会だったのではないでしょうか。それが明治維新から1945年にかけて1億人になっていくわけです。このわずか、7、80年の間にこれだけ増えた、すごい。でこれだけ人口が増えたがゆえに高度経済成長ができたんです。で、これが今後急速に減っていって、2100年には誰も来てないと思うんですが、4700万人になっちゃった。それぐらい。ただこれちゃんと一家庭で2人子供が生まれるよっていうことなんです。2050年には1億人切っちゃいます。今もっともっと高齢化っていうか少子化進んでますので、これは結構希望的観測なんで、もっともっと深刻でございます。で、人口が減るということは、経済活動が停滞する。経済力がまず停滞するということですから、これが今から3年前でしょうか、2040年に自治体消滅マップというのが出て、896の自治体が消滅しますよ。で、まあショッキングなことに東京都の中でも豊島区なんかも消滅するに入っちゃったんですね。で、なんで豊島区や杉並区も危ないんですね。ギリギリ入らなかったんですが、これ、まあ、消滅するになったかというと、高齢者が非常に多く、若い女性が少ない。そういうことで、このに入って。で、これが出た3年前から、日本では、女性と若者、急に3年ぐらい前からですよ。女性と若者を住んでもらう。そうしないと町は潰れちゃうんだということで、各自治体が今までは今住んでいる高齢者にどうやって満足してもらうかということにエネルギーを注いでいたんですが、現在はほとんどが若者と女性というのをターゲットにして、町に住んでもらうと、移住定住、そちらに大きな政策のシフトが起きているんです。高岡市には激しいなのか、特に県北地域は深刻です。婚活パーティーやったり、税金使って婚活パーティーやることは果たしてどうなのかという議論もあるんですけれども、まあそういうわけでですね、自治体の意識が住民の今の満足をどうするかではなくて、この若者、女性、これにどうやって住んでもらうか、人口を増やすかというところに多くの自治体が力を入れるようになりました。茨城県では常陸太田が子育て世帯が住みたい田舎ということでランキング1位になったそうです。これはもう確かに常陸太田市は深刻なんです。確か100人切ってるんですね、市内で生まれる子供って1年間で、でそういうわけでとにかくまあ、いろんなあの手この手を使って若者子育て世代をいかに誘致するかということに力を入れています。さて、 そういう周辺環境の中で牛久はどうなのかというと、まあ、人口8万5000、東京から50キロ1時間、だいたい1000円ぐらいで来れる。でいろんな指標を見てみますと、全国で住民税は11位、茨城県でも2位だそうです。で結構牛久ってお金持ちなんですね。で消滅する自治体や人口減少するっていうことには入っていません。なので常陸太田市やこの周辺ではですね、阿見町だとか龍ケ崎市だとかも結構危機的な状況なんですけれども、牛久はここにカウントされませんので、こういう政策競争、ビジネス的にいかに若者や女性に住んでもらうかっていうところに、特化した戦略、そういう施策はしていません。で確かにこれ茨城県内の所得ランキングを覗いてみると、一人当たりの所得ですね、この一人当たりっていうのが一番重要なんですけどね、これから次にお話しますが、では1位がつくば市、第2位が守谷市、第3位が牛久、第4位が東海村。実は県庁がある水戸よりも牛久の方が一人当たりの所得が高いということは、一人当たりの所得が高いということは消費も増える。土浦市に至っては11位ですから。で取手市もそうです。ということは牛久は突出して、筑波、守谷、牛久、この3つは突出して茨城県の中でいたので、高齢化率もあまり関係ない。だから他の自治体のような競争はしなくていいと。で、これも調べました。でやはりそのどれぐらいの富が偏在しているかっていうのをきちんと掴んでおく必要があるんです。で、どれぐらいのお金持ちが住んでいるのか、貧困世帯はどれぐらいいるのか。今日本は格差社会になってますから、あらゆる政策を実現する際にはそういうことをシビアに分析をしなければいけない。今から30年ぐらい前まではほとんど皆さん平等ですから、こんなほど富は偏在してませんでした。だけど現在は富が偏在してますんで、ここをきちんと押さえておかないと、まあ、地域デザインはできないということになりますので、まあ、牛久市の場合は300万未満が 26%、 300万円から500万の年収が 27%、 500万から700が 18、 700万から1000万が 15、 1000万以上が7になっています。まあ割に下が多いかなという気はするんですが、まあこれでも茨城県内ではまあいいよ。まあそれでまあ現在泉谷が撤退して駅のエスカードは空きビルになっている。で、先ほどもお話しありましたが、社長が、合同修正というか上野グループが撤退する。さあそれでです。でも牛久のポテンシャルはそれほど低くはないです。これはそういうわけで、じゃあ一体商業施設の中で、商圏というのは1キロ圏とか5キロ圏とかにどれくらい人口が住んでいて、どれくらいの所得の人が住んでいるのか。よくこれはいろんなお店が店舗を出したり集客事業をやるときに使うやつですが、ちょうどたまたま僕の友人たちがこういう仕事をしていて、牛久と小山同じ時期に泉谷が撤退してあげる。で、大体こっちが大山なんですね。あんまり変わらないんです。証券的に。向こうは新幹線が走ってますけど。で、大きい町なんですが、大山の方は何をやったかというと、キッズランド大山っていうのをですね、税金かけて作りました。これは子供の、子育て世代。やっぱり、今、まあ、こういうのは行政が力を入れるとすれば、やっぱり子育て世代に2回住んでもらう。でそこに満足いく人を集めて。というわけで行政が、キッズランド大山っていうのを、まあ、作って。で、そこにこういう、施設を作って、空き店舗にこれを転換した結果、 まあ、子供関係のビジネスっていうか、お店がいっぱい集まって、大山は泉へ行った時よりも元気になっちゃったみたいな話もありますが、まあそういうわけで、まあ今の状況です。で、実際にこの地図を見ていただきたいんですが、まあ、牛久は、これ、人口減少率なんですが、2050年までの、筑波と牛久って、まあ筑波は増えるんですね。牛久は黄色が薄いんです。やっぱ減らないんです。だから、これから将来2、30年かけても、そんな深刻じゃないんです。周辺は結構深刻なんです。小山の方がもっともっと深刻なんです。だから、あんまり深刻にならない。ポテンシャルは結構高いんだな、というような、まあ全体の範囲です。だから、少子高齢化の中で人口は確かに全体的に減っていくんですが、牛久はそれほど深刻な減り方はしない。他の自治体の方が、まあ、凄まじい減り方をしている。では、こういう状況の中でどうすればいい？やっぱり、今必要なのは、未来、これから先どうしたらいいの？やはり、基本的には周辺が全部人口減っていきますから。で、次々に人口が減るということは企業も撤退していきますから。企業が撤退していくってことは、やがて病院もなくなるでしょう。やっていけなくなります。財政もやっていけないっていうことは、そういう中でどういうビジョンを描いていくのか。やっぱり長期的な視点に立ってグランドデザインを描かないとやっていけません。つまり今までの延長線上ではもうどうしようもない。勝手に、住民税が入ってくるなどということはありませんし、町の機能も勝手に利便性があるからそこに会社ができたり商業施設ができたりってこともほとんどなくなってきますから、まあ、他の自治体がやっているように、税金も使っていろんなことを投資して呼び込まないとビジネスは生まれない。町も元気になっていかない。じゃあそのために一体何をすべきか。それは壮大なグランドデザインをきちんと描かないということになってくるんだと思います。